本日はウェルカム礼拝と称して、特にまだ教会の洗礼を受けておられない方たちをここに迎えて、今日は祈りということについてご一緒に考えてみたいと思います。先ほど私が朗読いたしました聖書ルカによる福音書の第18章の最初のところにも、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためにとありました。主題は祈りであります。今日は特に洗礼をまだ受けておられない方たちのためになどと先ほど申しましたが、洗礼なんて急にそんなこと言われてもちょっと困ると、まだ自分にはそれは遠いと、そういう方も多いでしょう。しかしそうであっても神に祈ってみたいと、もし自分の祈りが神に聞かれるのだとするならば、神に祈ってみたいと、そういうことをお考えになったことはないでしょうか。しかし祈るって一体どういうことだと。祈る生活というのは、言い換えれば神様とお付き合いをする生活を始めることだと、そのように言い換えることができるだろうと思います。そしてその神様とのお付き合いということの中で一体どういうことが起こるのか、そのことについて今日私のようなものがお話しできることはほんのわずかだと思いますけれども、皆さんと一緒にしばらくの時間このことについて考えてみたいと思うのであります。で、例えばそれこそ皆さんの中の誰かが洗礼を受けたいと、そういうことを考え始めると、で、そうしたらどうすればいいかというと、これはご参考までに具体的に申しますけれども、普通はまず牧師に申し出ます。どうも牧師は敷居が高くて言いにくいなと思ったら、親しい人に声をかけて取り次ぎを頼んだりもします。しかしとにかく牧師と一対一で準備を始めます。で、そういう洗礼の準備を今現在進行形で続けている方がパッと見るだけでもこの中にも何人もいらっしゃるわけですけれども、そういう準備をいたしますときに、私がほとんど最初に必ず申しますことが、祈ってくださいということです。もし祈りの生活をしていなければ、今日から祈りの生活を始めてくださいと。はあ、でも祈りってどうすればいいんですかと。何にも難しいことはないと。神様はあなたの祈りを聞いていてくださるんだから、神様と一言呼びかければいいと。それをやってみてくださいと言います。まあ、一言でいいんです。皆さんは神様と呼んだことがあるでしょうか。そんなことを考えたこともないでしょうか。で、大げさでも何でもなく、皆さんの人生はこの一点において大きく明暗が分かれると思います。神様と呼べるか呼べないか、そんなことを考えたこともないか。下手すると洗礼の準備と称して何年もキリスト教の勉強をする、聖書の勉強をするということをしながら、実は本当はまだ一度も神様と呼んだことはないということだって考えられると思います。けれどもそういう人が思いがけず、一言でいいんです、神様と、神を呼ぶならば、それはそれだけでその人の人生がひっくり返るほどのことだと思います。で、しかし一言神様と呼んだなら、その一言だけで話が終わるはずはありません。そこからそれこそ神様とのお付き合いが始まります。そしてその神様とのお付き合いというのは原則として一生続きます。で、その神様とのお付き合いの中でいろんなことが起こるはずです。 先ほど読みましたルカによる福音書の第18章ですが、気を落とさずに絶えず祈らなければならないと、そう書いてあります。でこれは少しでも本気で祈りの生活をしたことのある人ならすぐに分かるはずのことですが、しかし私どもの祈りの生活というのは気を落としてしまうことがあります。神様と一言呼んでみたいんだけれども、なんかもう苦しくて、そのたった一言、神様という一言が口から出てこないというほどに気を落としてしまうということが必ず起こります。でなぜそういうことになるかということについては、今日これから後でゆっくり考えてみたいと思いますが、主イエスというお方はそのように私どもが祈りの生活の中でどういうことを経験するのか、どういうところで気を落とすのか、この主イエスキリストという方は私どものことをよくご存知であったと思うのです。そのために今私どものためにも主はこの例え話を語ってくださるのです。でそれでこの主イエスのお語りになった例え話ですが、皆さんは先ほど私の聖書朗読をお聞きになって、どういう感想をお持ちになったでしょうか。分かったようでなんだかよくわからないと、不思議な物語だと思いますが、とにかく話の筋書きそのものはそんなに難しくなかったと思います。一人のやもめというのが出てきます。現代でもそういうところがあるかもしれませんけれども、聖書が書かれた時代のやもめというのは大変弱い立場にありました。夫が死んでしまって一人で生きていかないといけないと。で昔の話ですから、社会保障の制度なんてほとんどありませんし、でそういう人がじゃあ近所のスーパーにちょっと働きに出るなんてことができたわけでもありません。ただ他者の憐れみにすがって生きていくしかない。でしかも今でもそういう人は多いでしょうけれども、そういう弱い立場にあるヤモメのなけなしの財産を付け狙うような人がいたんでしょう。あ、もしもし俺だけどみたいな人が今でもいるわけで、これはもう裁判沙汰にしないといけないと、それで町の裁判官のところに行って助けてくださいと。ところがその町の裁判官というのが人を人とも思わないような悪徳裁判官であって、全く取り合ってくれないと。それでもこのやもめはへこたれずに、この悪徳裁判官が根負けするまでしつこく頼み続けた。その頼み方があまりにもしつこすぎて、これはもうかなわんと、ついにこの不正悪徳裁判官が根負けしてしまって、しぶしぶこのやもめの言い分を聞かざるを得なくなったという、そういう話であります。そして6節でこう言われるのです。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうかと、そう言われるのであります。でどうでしょうか。一つここで大きな疑問が生まれるに違いないと思います。まるで神様が不正な裁判官に例えられているようです。気を落とさずに諦めずに祈りなさいと言って、つまり神様というのはこの不正な裁判官のような方で、そう簡単に願いを聞いてもらえるとは思うなよと、けれども頑張ればなんとかなるかもしれないから諦めちゃいかんと、そういう話なんでしょうか。 それは違います。神は不正な裁判官ではありません。だからこそ主イエスはここでまして神はとそう言われました。そして改めて最後の8節では、言っておくが神は速やかに裁いてくださるとそう言われるのです。しかしそれにしても疑問が残るんじゃないかと思うんで、ここは皆さんにもよく考えていただきたいんですけれども、これは主イエスがわざわざ創作なさった例え話です。気を落とさずに絶えず祈らなければならないということを教えるために、このような物語を主イエスがわざわざ創作なさった。しかしなんでそこで不正な裁判官なんでしょうか。こんな誤解招きやすい例え方ではなくて、もうちょっと適切な、例えばそれこそ清廉潔白な裁判官が現れて、でこの裁判官がやもめと力を合わせて悪いやつをやっつけるというような、そういう話でもよかったはずではないかと思いますけれども、なぜ不正な裁判官なんでしょうか。でここはなるべく率直に、そして我々の祈りの生活にきちんと即して考えた方がいいと思います。不正な裁判官とかしつこいやもめとか、そこですぐに私どもが思い当たることは、私どもの祈りは聞かれないっていうことです。どんなに祈っても願い通りにならないということがあるっていうことです。これは一度でも本気で祈ったことのある人なら知っているはずのことです。私どもの祈りは聞かれないんです。これは洗礼を受けていたっていなくたって何ら変わるところはありません。困り果てたとき一生懸命祈った、あのやもめのようにしつこく祈ったけれども、神様から何の返事もありません。何にも良くなりません。むしろ事態はどんどん悪くなっているようです。まるで神様に無視されているようです。そんな時に気を落とさずに絶えず祈らなければならないなんて、そんなこと言われたってやっぱり無理です。で先ほど申しました私どもが気を落としてしまうと、祈りが挫折してしまうと、神様と一言呼んでみたいんだけれども、なんかもう苦しくて、その神様という一言さえもう私の心からは出てこないと、そのぐらい気を落としてしまうことがきっとあるだろうと思うのです。でそういう時に私どもは思うんです。結局神様なんか実はいないんじゃないかと。もしいたとしても私の祈りなんか何にも聞いてくれない神様じゃしょうがないじゃないかと。でそういうところで私どもが思い描いている神の姿というのは、案外ここに出てくる不正な裁判官によく似ているかもしれないのです。人を人とも思わない、つまり私のことを人とも思わない冷酷な裁判官というのは、例えば冷酷な運命と言い換えてもいいだろうと思います。人生の特別な試練の中で、これはもうしょうがない、これは運命なんだと、そう悟らされるとき、じゃあそれ以上祈ったってしょうがないじゃないですか。いくら祈ったって自分は冷酷な裁判官を相手にしてるんじゃないかと思うときに、そこで祈りが絶えてしまう、挫折してしまうと、そういう経験が長い人生の中で一度や二度は必ず起こるものだと思います。 神様なんか結局いないんじゃないか、いてもいるのは不正な裁判官だけじゃないかと。しかしそれは違います。それは絶対に違うということを明らかにするための主イエスの例え話なのです。言っておくが神は速やかに裁いてくださると、そうはっきり書いてあります。でここは大事なところなのでもう一度きちんと申し上げておきますが、神は不正な裁判官ではありません。この不正な裁判官というのは神の比喩ではないのです。けれども案外私どもの思い描く神のイメージというのはこの不正な裁判官に近くなってしまうことがあるかもしれません。まるで主イエスはそれを逆手にとってこのような例え話をお語りになっているかのようです。そうじゃないの。神はあなたの祈りを待っておられるんだと、そのことを教えるための主イエスの例え話です。そこでもう一つ主イエスがお語りになった大切なことがあると思います。ここにそういう言葉が書いてあるわけではないんですけれども、それは忍耐ということです。このヤモメの姿を見ればわかると思います。祈りには忍耐が必要です。気を落とさずに絶えず祈らなければならない。そのためには忍耐がいるんです。それである人がちょっと面白いことを言いました。祈りには忍耐が必要だ、それは神が人格を持ったお方だからだって言うんです。祈りには忍耐が必要だと。それはなぜかというと神が人格を持った、言い換えれば心を持ったお方だからだと、そういうんであります。でこれはこれだけちょっと聞いただけでもなんだかよくわからないっていうところだと思いますが、逆に言えばもしも神が人格を持たない、言い換えれば心を持たないお方であるならば忍耐は必要ないと。でちょっとこれは分かりにくいんですけれども面白い言葉だと思いましたので紹介させていただきました。でこの言葉を紹介しているその人はそのことをさらに言い換えて、神は自動販売機のようなお方ではないと、そのようにも言うのです。もしも神が人格を持たない、心を持たない自動販売機のような神であったならば、例えば、このペットボトルのお茶が欲しいなと、150円入れれば必ず買えますけれども、その150円に1円でも足りなかったらどんなに忍耐したって何にも出てきません。いや忍耐だと言って石の上にも3年などと言って自動販売機の前でじーっと頑張っても3年経っても何にも出てきません。それは自動販売機には人格がないからです。けれども神は自動販売機のような方ではない、不正な裁判官のような方でもない、人格を持った心を持ったお方だから、だから我々は忍耐して祈るんだっていうんです。そして神もまたそのような私どもの祈りを待っていてくださるっていうんです。もう一度6節以下を読んでみます。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。まして神はと主は力を込めて言われました。まして神は彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。神は自動販売機でもないし不正な裁判官でもない。 神はあなたの祈りを待っておられる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか、果たして地上に祈りを聞き取ることができるだろうか。私はあなた方の信仰を待つ、祈りを待つ。このような神の心を描くために、主イエスは、しかしここで不正な裁判官の姿を描かなければなりませんでした。私はこう思うんです。主イエスはここで本当に悲しみながら、このような例え話をお語りになったのではないかと思うのです。私どもの不信仰を深く悲しみながら、あえて不正な裁判官という例えをなさったのだと私はそう思うのです。しかし人の子が来るとき、この人の子というのは人となってくださった神の子イエスのことですが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか、あなた方のうちに信仰を見出すことができるだろうか、真実の祈りを聞き取ることができるだろうか。これはしかし主イエスの疑いを言い表した言葉ではないと思います。招きの言葉であります。神はあなたの祈りを待っておられるんだから、気を落とさずに絶えず祈りなさいと、そう言われるのであります。で、このような話をなさった主イエスご自身が気を落とさずに絶えず祈っておられました。主イエスというお方が一体どういう祈りの生活をなさったか、これは福音書を読んでおりますと、さまざまなところでいろんなことを学ぶことができますが、主イエスというお方は祈りを絶やしたことのないお方です。で、一つその中でも忘れることのできない主イエスの祈りがあります。ここはせっかくですから開いてくださると良いと思いますけれども、今日読んだところの少し後の新約聖書の155ページ、ルカによる福音書第22章の39節以下というところです。ルカによる福音書第22章の39節以下。で、ここはどういうところかというと、主イエスというお方は皆さんもご存知の方が多いかと思いますが、十字架という当時の処刑の道具で殺されました。そのことが起こる前の晩に、この主イエス・キリストは徹夜の祈りをなさいました。他の福音書ではゲツセマネと呼ばれる場所で、しかしこのルカによる福音書ではオリーブ山と呼ばれる場所で、主イエスは徹夜の祈りをなさいました。第22章42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。つまりこれは要するに、十字架だけはご勘弁願いたいと、そう言われたのであります。イエス・キリストというお方は、例えばあのソクラテスのように堂々と恐れることなく毒牌を仰いで死んだというのではないのです。むしろ私どもの誰よりも死ぬことを怖がっておられました。神様、死にたくありませんと、そういう祈りをなさったのです。その上で、しかし私の願いではなく御心のままにと、その祈りをなさったのはどういうところであったかというと、39節にこう書いてあります。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従ったと。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。で、ここにいつものようにとか、いつもの場所にとか繰り返します。これはいつもの祈りであったのだと、 この主イエスの最後の祈りは最後の祈りでありながら実はいつもの祈りであったのだということをルカは伝えようとしているのです。44節、イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。いつものようにこのような祈りをなさったのであります。でその祈りの後に主イエスが十字架につけられて、その十字架の上で、私の神よ、私の神よ、どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫んで息を引き取られたということをご存知の方もあるかと思います。神様、私を見捨てないでくださいと最後の瞬間までそう祈り続けられたのです。このような主イエスの祈りの生活を思うときに、気を落とさずに絶えず祈りなさいというあの祈りへの招きがどんなに深い重みを持っていたか、人間の手では計り得ない重みを持っていたのだということにここで気づかされます。主イエスご自身が最後の最後まで祈りが聞かれないという経験をなさったのであります。神様、なぜ私を見捨てるのですか。神様は私の神様でしょう。ならばなぜ私を見捨てるのですか。神様、私を見捨てないでくださいと最後の最後まで泣き叫びながらこの方は息を引き取られたのであります。その意味ではあのヤマメのように最後まで気を落とさずに祈り続けた人というのは、本当の意味では主イエス・キリストお一人以外誰もいないんであります。そしてそのお方が最後まで諦めずに祈り続け、その祈りが十字架の死に至るまで退けられたという経験をこのお方はなさったのであります。で、私はふと思うんです。もしもです、主イエスが十字架の上で本当に気を落としてその祈りも耐えてしまったとしたら、私どもには絶望しか残らなかったかもしれません。もしも主イエスが最後の最後で祈りをやめてしまって、神なんかいないと、神なんか呼んでも無駄だとやけくそになって死んでしまわれたとしたら、この世界には本当に絶望しか残らなかったかもしれません。けれども主イエスはそうではなくて、最後の最後まで私の神よ、私の神よ、どうか私を見捨てないでくださいと気を落とさずに最後まで耐えることなく祈り続けられたのであります。そのイエスを神が死者の中から引き上げてくださったとき、あの第十八章一節の気を落とさずに絶えず祈りなさいという何気ない祈りへの勧めは、単なるお勧めではなく確かな望みに支えられた祈りへの招きとなりました。私どもも今だからこそ気を落とさずに祈ることができるのです。神様、私を見捨てないでくださいと。皆さんもよく知っておられると思います。私どもが住むこの世界というのは、実は神様なんかいないと考えた方がよっぽど合理的に説明がつく世界なんです。 いや神様なんかいる、いや神様なんかいないと、いたとしてもそれは不正な裁判官だけだと、せいぜい冷酷な運命があるだけだと、運命が支配しているんだと考えた方がよっぽどこの世界は合理的に説明がつくだろうと思います。けれどもそのような世界にあって、主イエスは皆さんを祈りへと招いておられます。そうじゃない、神は生きておられるのだ、だから気を落とさずに絶えず祈りなさい。7節にこういう言葉がありました。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのためにっていうんです。私どもが今神様と神の名を呼び続けているのは、そのようなものとして神が選んでくださったんだっていうんです。皆さんのことです。選ばれた者たちというのは別に選ばれしエリート集団というのではありません。いわゆる先民思想などというのとは何の関係もありません。むしろあのヤモメのように特別に困り果てている人たちのことです。しかしあのヤモメはだからこそ最後の最後まで神の正しい裁きを求めました。神の正義を求め続けました。不正な裁判官ですらその求めに応えないわけにはいかなくなりました。ある神学者がこのヤモメの姿を捉えて聖なる不満という表現を用いました。このヤモメは聖なる不満に生きることができたと、そういうんです。これは大変面白い表現だと思います。で、不満というのはつまり大抵あんまりいいイメージで捉えられることはないと思います。あれが悪い、これが悪いと、あの人のせいだ、この人のせいだといつも不満ばっかり漏らしている人は誰からも嫌われるでしょう。けれどもここではそうではなくって、聖なる不満、つまり神との関わりにおいて不満を抱いていると、この神学者はさらにこう言います。欲しがる勇気、望みを抱く勇気、祈る勇気。祈りには勇気がいるんだって言うんです。私どもは勇気を失っていないでしょうか。神なんかいないという思いに負けてしまって、いたとしても不正な裁判官だけだと思い込んで祈る勇気を失っていないでしょうか。しかし勇気を与えられた人間は妥協することができません。神よ、この地上ではまだあなたの正義が行われていないじゃないですか。どうか早くあなたの正義を実現させてください。私の神よ、私の神よ、どうか私を、私たちを見捨てないでくださいと、最後までそう祈り続けるためには、しかし勇気を与えられなくてはなりません。そのために主イエスはご自分の命を注ぎ込むようにしてこの例え話を語ってくださったのです。人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうかと。そうだ、人の子である私は必ず来る。あなた方をみなしごのまま捨ててはおかない。あなた方をやもめのまま放ってはおかない。私は必ずあなた方のところに戻ってくる。だから気を落とさずに、最後まで神の名を呼び続けなさい。神は生きておられるんだから。どうか皆さんが主イエスの招きを聞き取って 神と共に生きる祈りの生活を始めることができますように。祈りとは神と共に生きることです。こんなに幸せなことは他にないのです。神に選ばれてここに招かれた皆さんの上に改めて心より祝福を祈ります。お祈りをいたします。あなたに選ばれて今ここに立ちます。そしてあなたに勇気を与えられて今私どももあなたの名を呼びます。まだ天におけるようには御心が行われていないこの地上であることを悲しく思いながら、今勇気を持ってただひたすらにあなたの皆を呼び続けさせてください。神よ、どうかあなたの御心を天におけるようにこの地上にも行ってください。御心が行われますように、御国が来ますように、皆が崇められますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。